Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat.
本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。今週も始まりました、小山純子のラヘラジ。10月がスタートしました。私自身はですね、9月の19日に、川西阪急さんの3階にあるというか、新しくこのね、9月19日に、リニューアルオープンをした川西阪急さん3階のスローデイズという売り場に香りとの商品が並びまして、オープン当日は私も売り場に立っていたんですけれども、日本産の精油エッセンシャルオイル、すごくいろんな方に興味を持っていただいて、購入いただいたりとか、お話を聞いてくださったりとかで、やっぱり日本のものをどんどん広めていかなきゃなと思った次第です。前半はですね、今日精油ではないんですけども、クスノキの精油とすごく近い関係にある樟脳のお話、そして後半は、宮崎県日向市にあります株式会社エコノハの、代表の藤山さんと、取締役で企画をされている川野さんをゲストにお送りいたします。どうぞ最後までお聞きください。FM ギグ、小山純子のラヘラジ。はい、ではですね、今週ラジオのアロマ講座なんですけれども、クスノキの木から取れる精油と、密接な関係にある樟脳を取り上げたいと思います。クスノキの精油の話は何度も何度もラヘラジでもしてるんですけれども、なんか日本人に馴染みのある木というと杉ヒノキがね、よく植林されて注目されてきたんですけども、実はクスノキ、特に関西では神社でもおなじみの木です。公園とかにもよく生えていますね。で、このクスノキという木はですね、日本にも生えているんですけども、台湾がですね、すごく風土が合うということで、日本が台湾を統治していた頃から、このクスノキから樟脳を取るというビジネスがありました。で、日本国内でももちろんやっていて、台湾と日本と両方で、クスノキの木チップから精油を作って、それを冷やすと樟脳固形分がね、浮いてくるんですけれども、それをさらに精製して精度を上げて、大正時代ですね、神戸港から世界に輸出をしていたという歴史があります。で、この樟脳は防虫剤になったりとか、あと着付け薬になったりとか、一部ではお肌のケアに使うような療法を、ね、している方たちもおられます。で、天然の樟脳、ずっとこうやって作られてきたんですけども、合成樟脳というのがだんだん台頭してくるんですね。香りの文化でもそうですけども、天然のものがまずあって、でそれを合成化して安くできないのかということで合成化をしていく。 ていう時代の流れがありました。で、まあ、台湾の統治も終わり、戦争も終わって、日本国内で、精油作って、クスノキから小農を作っていた生産者さんたちもどんどんどんどん減っていきます。今日本国内だと4カ所ぐらいなのかな、なんですけども、今日後半で登場していただくエコノハもこの小農を作っている数少ない生産者の一つなんですね。で、小農の香りはね、多分みんなどっかで嗅いだことがあると思います。ちょっとツンとしたスッとした香りなんですけども、防虫剤とか医薬品に使われています。で、天然のものから合成のものにシフトして、そしてまた今天然のものの方がいいということで注目をされてるんですね。で、まあ、小農ではない防虫剤、お洋服のね防虫剤とかあると思うんですけども、ああいうのって匂いがついたらなかなか取れないと思うんですけども、実はこの天然の小農っていうのはワンシーズンお洋服と一緒にしまっていても、匂いですね、風にさっと通すと匂いが飛んで、お洋服に嫌な匂いが残らないという素晴らしいものなんですね。で、さらに虫食いをしないっていうこともですけども、夏場から今ぐらいちょっと涼しくなった頃にたまに出没するあの黒いキッチンとかにいる虫ですね、ゴキブリ、あれがすごく嫌う香りなんですね。なので私今家ではこのエコノハさんでいただいてきた小脳をちっちゃい袋に入れていろんなところに置いてるんですけども、家の中がすがすがしい香りになると同時に嫌な虫が来ないっていうね、もう一石二鳥も三鳥もあるようなそんなものです。で、こうなんかどこか懐かしいような香りなんですけど、この小脳自体は精油の成分とカンファーと呼ばれる成分なので、実はローズマリーカンファーだったりとかいう、ね、他の精油にも少し入ってるんですね。で、少しだけだとお肌にもいいんですけども、あまりたくさんになるとやっぱりお肌のトラブルの原因になったりっていうのがあるので、小脳自体を肌にゴシゴシ塗りつけるというものではないんですけれども、先ほどもご紹介したように医薬品にも使用されるぐらいね、薬効も高いものですので、またね、小脳の使い方、エコノハさんもご案内をしてくださっていますので、今週と来週続けてお話を聞いていただいて、クスノキの精油のこと、小脳のことを皆さんにも深く知っていただきたいなというふうに思っています。ということでね、後半にまた、エコノハさんからこの辺のお話をしていただくんですけども、その前に一曲皆さんに聞いていただきたいと思います。今日はね、歌なしのインストルメントをご用意させていただきました。ジャズピアニストの山中千尋さんの演奏です。 Forever Begins、 どうぞお聴きください。
radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
はい、ではここからは宮崎県日向市にあります株式会社イカノハを訪問した時の音源をお送りします。イカノハさんは声優を作るとか小脳を作るとかっていうことだけではなくて、その活動を通じて社会貢献をしている素晴らしい取り組みをされていて、私も訪問させていただきました。どうぞその取り組みも含めてお聞きください。はい、本日は、宮崎県日向市に来ております。お話を伺いますのは株式会社エコノハ代表取締役藤山健一さん、そして取締役の川野玲子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやなんかもうこう入ってきた瞬間いい香りが、
はあ、そうですかね、はあ、毎日嗅いでると分かりますね
本当ですかもうどこかなと思いながら車で来たんですけども、木がねいっぱい積んであったので、うんうんうん、ここに違いないと思って窓をピュッと開けたらいい匂いがしてきたのでここだと思って来させていただいたんですけれども、はい、こちらはもともとは製材を、
そうですね、
はい、
もともと広葉樹の製材工場だったんですけど、
あ、そう
なんです
ね、今
まあ、はい、杉とかヒノキも一緒に引いてますけど、
はい
はい、
製材をもうずっと古くからされてる。
そうですね、うん、じいちゃんの代からやってます。昔は山をやったり、山もやったし製材もやってて、
はい、
それからまあ一応製材だけになったり合板をやったり、
はい、
で月板も10年ほどやりました。
はい、月板っていうのは
化粧合板の上に貼る薄い紙みたいな板ですね。
すごい技術が必要なんじゃないですか。
だいぶ習いに来ました、福岡の方に、
はいはい、でもそれがまたなぜクスノキの小脳とかオイルとかの事業を手掛けることになられたんですか。
17年ぐらい前にですね、
はい、
林野町の方の気遣い運動で、
はい、
まあ、あるその東京の方のメンバーがですね、
はい、
3年間携わってもらって、
はい、
まあ、小脳をするところがもう国内に1箇所、
はい、
まあ、福岡県のうちの小脳さんのところだけだということで、うん、
はい、
まあ、そこに見学に行ったりするうちに、まあ、自分でやってみようかなと思うようになって、
はい、
15年前ほどに設備を作って少しずつ作るようになりました。
はい、先ほどね製造現場も見学させていただいたんですけども、
はい、
装置は全部完全オーダーメイド。
そうですね、まあ、うちのさんのところに習い行って、まあ、自分はこうした方が、まあ、量が取れたり、うん、短時間で済むんじゃないかということで、まあ、試行錯誤で、
はい、
半年ぐらい大体かかって作りました。
そうなんですね、はい、で川野さんはその最初の頃から、はい、うん、ここで一緒にやってたんですか。
いや、私は違いまして、エコノハができたのが3年前になるんですけれども、はい、その前は東京の方で仕事をしてて、
はい、
お化粧品関係の仕事をしてたんですけれども、はい、地元はこちらだったので戻ってきて、うん、この小脳の存在を知って、
はい、
これはすごいものを見つけてしまったと思って、で社長にしっかりやりましょうよっていうところから、はい、エコノハっていう会社を作った次第です。はい、
そうなんですね。このエコノハっていう4文字のね、ひらがなも、うんうん、なんかいい響きだなと思うんですけども、この名前はどんな由来が、
社長がどうしてもエコっていう言葉を入れてほしいっていうことで、はい、で私は大和言葉のなんか社名にしたいなっていう、はい、優しい感じにしたいなっていうので、うんうん、もう本当にいろいろ考えた中で、コノハっていう絵をつけてみようかなっていうところで、はい、エコの葉、いい名前をつけちゃいました。
でもエコの葉、この葉にたどり着くまでだいぶいろいろ、
そうです ね、はい、エコア、エコイ、エコウと全部50音でやりました
言って、
はい、
でエコノーで、あ、もしかしたらっていう、
はい、そうですそうです。
いやでもいい名前ですよね。社長の思いもちゃんと入ってて、うん、ね、この葉も入ってて
そうなんですよ、うん、なのでよくね、もうエコノハさん、エコノハさんって覚えてくださる方も多いので、はい、うんうん、本当にいい名前になったなと思ってます、
は
い、
ね、で今は今製材もやりながらこのエコノハでは天然小脳とクスノキオイルとチップを、
そうですね、
うん、
はい、
うん、でなんかこう製造 してから商品になっていく工程の中でも、
はい、
いろいろなこう取り組みをしておられるということで、
うんうんうん、はい、
そうですね、うん、まあちっちゃい会社なので、はい、なかなかその大規模な展開はできないんですけれども、はい、まあ、エコっていう言葉からもあるんですけれども、まあ、藤山の方が社会貢献、地域貢献っていうところも、はい、やっていきたいっていうことがあったので、うん、その製造自体は社会的弱者と言われている方々、うん、障害者であったり、うん、認知症であったりっていう方々に協力していただこうっていうことで、
はい、
進めてきて3年
そうなんですね。そういった方とのお仕事っていうのはもうこのエコノアをきっかけにスタートされたんですか、それとももっと以前から何か。
いや、もっと前、20年ほど前ですかね、
はい、
まあ、その月板化粧ご飯をやるときに、うん、まあ、地元に白浜学園っていうとこがあって、はい、まあ、そこの先生方が、まあ、なんとかその生徒をそういう職場に就かせてくれということで、
はい、
まあ、お試しでやって、5年ほど続けました。
そうなんですね、はい、で、まあ、そういうじゃあ実績がもともとあって、
はい、
でその障害を持った方たちのお仕事のこう得意不得意とかどういうことができるかでもなんとなくご存知の上で。
そうですね、うん、はい、それで、まあ、観音の方が、
はい、
そういうのに携わってたもんですから、
はい、
まあ、そういう施設に頼んで今もやってもらってます。
具体的にはどういう部分を担っていただいてるんですか。
まあ、チップ自体はこちらで、はい、材料として用意するんですけれども、はい、チップを袋に詰めていただく、
はい、
でその際にシールを貼って、うん、計量をして、
はい、
で、蓋をする、で、うん、完成品がちゃんと整ってるか最終的に検品をして、はい、でそういった方々が実際に納品をしていただく、うん、っていうところまでを全てやってもらってるんですけれども、
はい、
あとはオイルも計量して、
うん、はい、
でなかなかねちっちゃいアロマのオイルって小瓶なので、うん、はい、扱いが難しかったりするんですけれども、はい、小瓶に注ぐのが上手な方とか、
はい、
蓋をするのが上手な方とか、うん、で指導員の方々がそれぞれの得意分野を見つけて、
はい、
それぞれの方に合ったジグを作って、うん、まあ、作業効率を上げてっていう形で今取り組んでもらってるんですけれども、はい、本当にどこに出しても恥ずかしくない、
うん、
百貨店さんにも卸してますし、
はい、
そういった中で私たちも安心してお任せできるっていうような環境ができています、う
ん
う
ん、なるほど。なんかね、先ほどちょっと打ち合わせでお話を聞いてたら、うん、そういうところに安いからお願いするっていうことではなくて、
うんうん、
きちんとお仕事としてウィンウィンになるようになんていうねところがありましたけども、社長そこにはなんかこだわりが。
いや、健常者の方もですね、一、うん、日例えば単純作業でラベルを貼るだけ、
はい、
計量するだけっていうとですね、
うん、
なかなか続くことではないけど、まあ、そういう中でその得意不得意の子がこれだったらできる、これはできないっていうのをやってもらうとですね、はい、やっぱほとんど健常者と変わらないぐらい、その部門だけはできると思いますけどね、
はい
はい、
なるほど。じゃあもうお仕事をしていただいたらその分きちんと対価としてお支払いする、
はい、
そうですね、まあ、うちがその原材料すべて自社で製造してますので、
はい、
そういった意味ではその原価的な部分でもきちんとお支払いできる体制っていうのは取れてますので、
はい、
安かろうっていう何銭でシールいっぱい貼ってねとかっていうことじゃなくて、うん、
はい、
まあ、彼らがそのエコノ派の商品を作る際に誇りを持って取り組んでいただけるっていうところが一番ウィンウィンになれるところかなっていうので取り組んできたんですけれども、それが今年の3月に宮崎県の方で、
はい、
この事業を認めていただいて、はい、経営革新という部分で承認をいただいたんですけれども、はい、うん、今後はその、まあ、エコノ派と障害者施設、認知症患者さんっていうつながりのところに消費者さんも巻き込んで、はい、3社がウィンウィンになる、消費者の方が社会貢献をできるっていうような意識を持って、うん、はい、エコノハの製品を手にしていただくことで、うん、それがまた障害者の方のお仕事コーチにつながっていくっていう流れをきちんと確立していきたいなっていうふうに思っています、
う
ん、
じゃあもうまさにそういう施設の方たちは、うん、エコノハのビジネスパートナー。
そうです、そうです、
ね、
そうですね、はい、
彼らがいないとうちの製品は出来上がりませんので、うん、
じゃあ私が購入させていただいたクスノキのオイルも、
はい、そうです、
この方たちが
一生懸命計量して、はい、蓋をして、
はい、
で完成させてる製品になりますね。
いやでも私こう、いろいろ調べてていつもね取材どこに行こうかなと調べるんですけども、その時にこの取り組みを見てすごいこう意義のあることをしてるなと思って、ぜひ、ね、そこの部分を聞きたいなと思ってね、許可させていただいたんですけども、
ありがとうございます。
なんか本当にこうね一対一対等な関係でお仕事をねお任せしてやってるっていう、すごくね素敵な、ところですよね。
そうですね。なので、まあ、あのうちエコノハもそうなんですけれども、はい、まあ、私たちのその動きを見て、他の企業の皆さんが、あ、じゃあうちも頼んでみようかなっていう流れもやっぱり作っていきたいなと思ってるんですね。でそれがあの、まあ、うちが成功例で、あのそういった企業が増えていくことで、皆さんが潤っていくっていうことがこうムーブメントになっていったらいいな、できれば全国に広げていきたいなぐらいに思ってるんですけれども。
川野さん、私今鳥肌立ちました。本当ですか。いやでも本当にちっちゃな取り組みがやっぱり、あのそこに生産性があるとか意義があるっていうのが分かれば、今ってね広まりやすいじゃないですか、はい、それが伝わりやすいから、多分またこう同じこう宮崎とか日向の中で、はい、じゃあうちもお願いしてみようって、全然違うねもののラベル貼りがまたあったりとか。
そうですよね、本当ね、まあ、うち一軒ではもうビビたるもんです。皆さんが少しずつ、まあ、手間がかかるとか、まあ、そのなんていうんですかね、軽作業だけどその手間がかかるとか、まあ、そういう逆に手間がかかることをあの彼らがやってくれることによって、そのウィンウィンになるという形を持っていけば、まあ、一つのその流れでですね、もう社会貢献できるんじゃないかと思っています、
自然な形の貢献ですよね、
そうですね、
なんかよしって張り切ってやるっていうよりは、はい、当たり前のようにそれが回っていくっていう。
そうです、そうです、
はい、でもそれの仕組みがね出来上がってるわけですもんね、ここにね。
そうなんですよ、もう本当に、あの安心してお任せできるパートナーっていうところで、はい、今あの日向市の社会福祉協議会も取り組みを、あの逆に、エコノハがやってくれるなんてみたいな感じで、本来は社会福祉協議会がやるべきところをやってくれてありがとう、ぜひ取り組みたいっていうので今準備を進めてもらってる。
逆の流れが。
そうなんです、そうなんです。なのであのすごい熱い方が担当でいらっしゃるんですけれども、あのそういう流れをもっとこう機動力をアップして広めていける体制になっていくんじゃないかなと思ってます。
もうムーブメント起きてますね。
そうですね、
いやでももうそのねラベルを貼るとかだと、なんかねイメージが湧くんですけども、計量するとかっていうところも、
そうですね、チップを計量するっていうのも、で本当にあのグラム単位なので、こう多かったとかっていうのを本当にこうちゃんと数字を見ながらできる風景見てると頼もしいなって思える感じですね。でお互いにその利用者さん同士が注意し合ったりもありますし、あとはその作業が苦手な方に対しては指導員の方がその方に合ったジグを作られたりっていう、
ジグというのはその作業する補助具みたいな感じですね。
そうですね、あのシールを貼る時のガイドラインを、こういうものがあると貼りやすいと思ってくれる方、でもそれが苦手な方にはこういうものを作ってあげようっていうので、まあ、たまに見学に行くとどんどんその道具が増えていって、あの広がっていってるんだなっていうのを実感しますね。
いやちょっと私そこ見学行きたいですね。
ぜひぜひ、もう本当にプロフェッショナル で、でシールの端っこがちょっと欠けましたっていうのも、申し訳ないですって来られるんですね、でもちろんそれはそうですね、ちゃんとやってくださいとは言うんですけれども、その指導員の方がこの子がやりましたみたいに連れてこられるんですけど、それは必要ありませんそれは必要ないんですっていう、だから本当になんかこう責任感を持って取り組まれてるっていう部分は、あの健常者と全く変わりがないなっていうふうに思いますね。
むしろでもその任されてるから責任を持ってやるっていうところが生まれて、本当にいろんな意味でのプラスの効果がね、クスノキが、小脳がそれを生んでるわけですね。
そうですね、
まあ、少しですけど
なるほど。でもこう小脳を作る、クスノキを作るそのチップとかに関してもかなりの時間をかけて、そこにあのなんていうのか、梱包とか小分けをお願いするまでのステップっていうのがかなりたくさんあるんですね。
そうですね、
ね、ちょっとそこのところを来週、
はい、
ね、あの 貴重なその作るというところのお話を聞かせていただければなというふうに思っております、はい、ということで、今日はですね、宮崎県の日向市にお伺いいたしまして、株式会社エコノハ代表取締役の藤山さん、そして取締役の川野さんにお話を伺いました。来週も引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。
FM ギグ小山純子のラヘラジ、はい、エコの花の取り組みいかがでしたでしょうか。今回はね、いろいろな取り組みを中心に聞いていただいたんですけれども、来週はまたもっと踏み込んだところ、この精油を作るというところに向けてどういうことをされてきたのかとか、どういう思いでされてきたのかっていうところを聞いていただきたいと思っています。実は取材をお願いした時は、企画担当のね、この取締役の川野さんだけがご対応くださるっていうことだったんですね。でもですね、ラヘラジの過去の音源を聞いて、社長が話をしないとこれは伝わらないっていうふうに川野さんが社長に言ってくださって、急遽スケジュールを調整してくださったそうです。もうね、来週聞いていただくお話は、やった人にしか語れない強い思いを持って、信念を持ってやってる方だからこそ紡ぎ出せるお言葉がたくさん出てきます。冒頭にね、クズの木、小脳を作ってるところは日本に数箇所っていうふうにお話をさせていただいたんですけれども、実は一番大きい規模でされているのは今はこのエコノハさんだそうです。どんどんどんどんこう周りからこう依頼をされるようになって、裏方として作ったり表に出て作ったりっていうような感じだそうなんですけれども、やっぱりね、物事って最初からそんな簡単に行くわけでもなく、いろんな苦労があってそこにたどり着いてるんですけれども、それをまあやろうと思ったんだからっていうふうにね、語っていただいてるお話がたくさんあって、私も毎回行ってよかったななんていうふうに思うんですけれども、来週のエコノカさんの続きのお話もそうですけれども、他にもたくさんね、素晴らしい取り組み、精油を作るっていうこと、それを通じた社会貢献してるところがたくさんたくさんあるので、またいろんなところにどんどん行って皆さんにもお話をお届けするのと、香りとの商品にして香りもお届けする、この2つをね、ずっとずっとやっていきたいななんていうふうに思っています。ということで、ね、今週聞いてくださった方、来週も絶対聞いてください。はい、ではですね、この時間、アロマの力で自分も周りも幸せに、心に寄り添うセラピスト小山純子がお届けしました。午後からも幸せいっぱいの一日になりますように。ではまた来週。This is my